おはようございます。雪がね気になりますけどね、まあでも雪を見ながら礼拝できるのもね、おつな、今日こっちを皆さん見ながら、耳だけこっちに傾けていただければと思うんですけど、今日は120人というちょっと変わったタイトルですけども、まあ、今年はまあ、いかにしてイエスは福音となったかという、まあ、テーマでお話をしておりますが、ちょっと長いので福音となったイエスというふうに、まあ、変えたということは先週お話ししましたけども、まあ、昨年はねこのイエスという、まあ、人物というかね、そのまあできるだけ新しい角度でイエスについて知ろうということでお話をしてまいりましたけれども、まあ、今年はその、まあ、イエスという人物が福音になってですね、そして世界にこう伝えられていく、そこのこうプロセスというか、どのようにしてこのイエスが福音となって広がったのかということをお話ししていきたいと思うんですけれども、元旦の礼拝では、まあ、復活ということのお話をいたしました。イエスは十字架にかかって、間違いなく亡くなりましたけれども3日目の朝、日曜日の朝に、蘇られたと、復活されたということですけれども、そしてその後40日にわたってご自分が生きているということを弟子たちに、お示しになりました。間違いなく復活したということを、お示しになったわけですね。見える形でまたおしゃべりをしたり、時にはご飯を一緒に食べたりしながらですね、間違いなく私は、あなたたちと一緒にいたあのナザレのイエスだよということをお示しになった。一方で、閉ざされた部屋に突然現れたり、あるいは突然消えたりですね、500人以上の人に同時に現れたりというですね、まあ、超物理的な存在になっているということも、まあ、弟子たちはそれも確認しているわけですね。でそのよみがえって、特別な存在になったイエスを弟子たちは見てですね、で、彼らは実はもともとイエスに何を期待していたかというと、自分たちの国をローマから解放してくれるリーダーになってほしかったんですね。それがこの弟子たちの、希望だったわけです。そう期待してたんですね。だから蘇ったわけだからもう最強になってですね、これ間違いなく、いよいよイスラエルを再興してくださるんですかということを、まあ、弟子たちは言ってるわけですけれども、そんな中でイエスは彼らが見ている前で、いなくなるんですね。天に昇ると、これはこの間の日曜日の話ですけれども、まあ、昇天されてるわけです。でこの昇天というのはまあ、もう地上でやることが終わったからバイバイさようならっていうことじゃなくてですね、そもそもイエスは超物理的な存在になってるわけだから、この弟子たちが見てる前でいなくなるなんてことしなくてもいいわけですよ。もうあれいないねっていう、最近見てないねみたいなでもいいと思うんですけど、でもそうすると弟子たちは期待するわけですよね。またいつ出てくるか、またいつ現れるか、で現れたらこうしてもらいたい、ああしてもらいたいってい こう期待をするので、わざわざこのイエスは弟子たちが見ている前で見えなくなった。でこれはこの間の日曜日にお話ししたんですけどね、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。見ているうちに天に上げられて雲に覆われたと。そしてその時にまた天使が現れてですね、あんたたち何ポカンと上見てるのと、もういなくなっちゃったよと、まあでもやがて帰ってくるからねって約束をして、イエスは彼らの目の前からいなくなるわけですね。だから自分はこの世からいなくなったいなくなりましたということを弟子たちに確認させるというか、納得させるための、まあ、一種の演出なわけです。バーッとこういなくなって雲に包まれていなくなったから、あ、もういないんだなということを、弟子たちに分からせるというかな、だからもう二度と出てこないんだよっていう、そういう期待を持たせないための、 まあ、これは演出だったわけですね。で一方でイエスはこの天に、まあ、蘇られて40日間弟子たちの前に現れて、そして40日目に天に帰られるわけですけれども、その蘇られて天に帰られる間に、約束をしておられたんです、弟子たちに言葉を残しているわけですね。でそれが使徒言行録の1章に出てくるわけですけれども、1章の4節と5節ですね。まずそして彼らと食事を共にしていた時、だから復活したイエスが食事もしているわけです、一緒に食事している時、こう命じられたと。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからであると約束されているわけです。そして8節には、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると言われているわけですね。もちろんこの使徒言行録っていうのは、イエスが天にも帰りになって初代教会がだいぶちゃんとした時に書かれたものだから、まあ、振り返ってこの言葉をルカは書いてるわけですけれども、そうイエスは言われていたよねということですね。まあ、つまりこの中身をもうちょっと分かりやすくすると、まずエルサレムにとどまりなさいと言ってるんです。エルサレムにとどまりなさい。イエスについてきた人たちってどこの人たちでしたか。基本的にガリラヤの人ですね。まあペトロとか漁師たちもそうだし、他の人たちもほとんど、まあ、ガリラヤからイエスと一緒にエルサレムにやってきてるわけですね。まあ、エルサレムの人もいたとは思いますけれども、まあ、でもほとんどの人はガリラの人だったと。で、まあ、成り行きでイエスについてきたんですよね。まあ、イエスがエルサレムに行かれるのでずっとついてきて、そして、イエスが十字架にかけられるところにもいたし、復活した時にもいた。その後もイエスが現れるもんだからエルサレムずっととどまってたわけですけどね、でも彼らにしてみたらどうでしょう。ガリラヤに家族も置いてるし、仕事もほっぽり投げてるし、お金も持ってないですよね。多分もうこれから当分エルサレムで暮らすぞと思って来てるわけじゃないわけだから、本当に成り行きでくっついてきてるわけじゃないですか。だからエルサレムにとどまるっていうのは彼らにとってはなかなかの冒険ですよね。そうじゃないですか。皆さん今日雪が降ってからこれから御嶽に1週間とどまってくださいって言われたら困りますよね。何も先生何も準備してませんからって感じ。おそらく弟子たちにしてみてもそういう状況だったと思うんですよ。だけどイエスがエルサレムにとどまりなさいと言われた、そういう命令を出しているわけですね。そして次に父の約束されたものを待ちなさいと言ったんですね。父の約束されたもの、それは聖霊によるバプテスマである。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるんだ。これちょっと謎の言葉ですよね。聖霊によるバプテスマがどういうものかということは、おそらくこの時弟子たちはそんなに分かってません。きっとこういうことが起こるんだろうとかは思ってないですね。でもイエスはそう言われたから、それを待たなきゃいけない。でエルサレムで待つというのがイエスの指示なわけですね。でその聖霊が下ると、つまり聖霊のバプテスマを受けると、イエスの証人となって地の果てまで使わされるんだっていう、まあ、これも謎の言葉ですよ、ある意味、弟子たちにしてみればね。まあ、ついこの間までイエスを王様に、というかリーダーに押し立てて、ローマに対抗しようと思ってた人たちだから、急にイエス様いなくなって、でどうしたらいいかなって分かんないけれども、天に帰られる前にイエスがあなた方はまずエルサレムにとどまりなさい、そして父から約束されたものを待ちなさいと、それは聖霊によるバプテスマだよと。でそれどういうことなのかなとか分かんないけども、でもそれが起こると証人となるんだと、イエスの証人、まあ、復活の証人になるんだと言われて、まあ謎のまま大きなクエスチョンマークを保ったままだけれども、これがイエスの約束っていうかね、指示だったわけです。 で弟子たちはどうしたかっていうと、その続きですけれども、一章の十二節からこう書いてあるんですね。使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきたと。このオリーブ畑と呼ばれる山っていうのは、そのエルサレムの谷を挟んで反対側なんですけれども、西側になるのかな。で、そこからイエスは天に帰られてるわけですね。で彼らが見てる前にいなくなって、ああおらえになったなと。でもエルサレムから離れるなと言われたから、谷を渡ってエルサレムにやってきた。で、この山はエルサレム近く安息日に歩くことが許される距離のところにあると。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がったと。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファエの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていたと書いてあるんですね。つまりイエスが彼らの見ている前でいなくなったけれども、彼らはその前に言われた言葉を覚えていて、それを守ろうとしているというわけですね。でその一団が約120人ほどって書いて、120人ぐらいの人、まあまあまあの数ですかね。ここに今6、70人ぐらいいらっしゃいますから、この倍ぐらいの感じの集団だったということですね。でその内訳はどうかというと、ちょっと話が戻りますけど、エルサレムでイエスを見送った後エルサレムに戻ってきたということで、解散しなかったですね。イエスがいなくなったから、そこで解散してもよかったですよ。もうイエスさんはいないからもう解散だと、もう死がいなくなったから、それぞれ勝手にせえと言ってもいいと思いますけれども、彼らは解散しなくてイエスの言葉に従ったんです。でイエスの言葉に従うっていうことが彼らが最初にやったことなんです。だから、ああ言われてるんだからエルサレムにとどまろうねということでエルサレムに帰った。そして彼らは泊まっていた家の上の部屋に上がったと書いてあるんです。泊まっていた、つまり彼らはエルサレムに滞在している時に泊まっている家があったんですね。でこの家は120人の人が入れる部屋があったということは相当大きい家ですよ。皆さんのうち120人人と入りますか。スマイル館だってマックス泊まって50人泊まれないかなと思いますけど、120人入るってなかなかね大きなところですよね。この街道がだいたい120席なんです実は、この椅子きれいに座ると6人掛けの20個あるんですよ。ちょうどここはこの巨大教会のスタートの場所なんです。そういう意味でそういうふうに設計したわけじゃないんですけど、たまたまそうなったんです。で実はこの部屋はですね、そのマルコの母マリアというの家だと考えられてるんですね。聖書にちゃんと書いてあるわけじゃないんですけども、他のいろんなことをこう組み合わせると、でマルコっていう人は、マルコ福音書の著者であるマルコですけれども、イエス様が捕まえられた時に裸で逃げたと書いてあるあのマルコですけれども、彼はこの後出てくるバルナバのいとこって書いてあるんですね。バルナバってのはレビ人なんですよ。レビ人っていうのは神殿で使える人たちだから、だからバルナバのいとこだからマルコもレビ人の可能性が非常に高いわけです。でしかもエルサレムにそんな大きな家を持ってるということは、おそらくマルコの家は祭司の家系、それも割と由緒正しい祭司の家系じゃないと、エルサレムってそんな大きな町じゃないですからね、広島市より全然小さいですから、そこに120入るような大きな部屋のある家を持ってたということは、相当大きな家だったんじゃないか。で、父親のことは出てこないので、おそらくこの母マリアはやもめであったという可能性が高いんですけれども、いずれにしてもこのイエスをに従うグループにあったわけで、で120人ほど入れる広い部屋を持っていたと。でこの場所で最後の晩餐も行われたんじゃないかとか言われてます。特に書いてないですけどね。でイスラエルにあるんですよこの部屋が、僕も行ったんですけど、で今もちゃんとありますこれ、ただ間違いなくこれ後から作った部屋なんです、前あのエジプトにね聖家族が、行って 行った部屋ってがあるって言いましたけども、あれもどう考えても後からですけど、まあ、でもこれもで、まあ、ただエルサレム行くとここがあの部屋ですって紹介されるんですけど、まあ、明らかにこの様式とか作りとかからすると、まあ、十字軍以降に作られた、まあ、でも十字軍以降だから結構経ってますね、もう1000年ぐらい経ってる部屋ですけども、まあ、部屋だろうと言われてます。で結構広い部屋ですね、はい、でここに、まあ事実こうじゃないかったかもしれないけれども、エルサレムにそれだけ広い部屋があって、そこに120人の人が集まってたと。で集まってたメンバーはというと、まずイスカリオテのユダを除く11人の使徒ですよね。イエスが使徒と名付けられた人たちの11人がさっき読んだこの人たち。だからこの11人はイエスの人たちは逃げなかったんです。エルサレムにとどまったんです。それから婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちって書いてあるんです。婦人たちっていうのは福音書にも何度も出てきますけれども、イエスに付き従った婦人たちが大勢いたんですね。マグダラのマリアとかね、ヨハナとかヤコブの母のマリアだとか、他にも婦人たちがいたとルカは書いてます。だから割合としてはね、女性の方が多かったんじゃないかと思います、はい、まあ、全部書いてないから分かりませんけども、私の推測だと120人のうち男性は40人かそんなぐらいで、80人ぐらい女性だったんじゃないかと私は思ってるんですね、はい、でヨハネで、あのイエスの母がいるわけです。マリアが一緒にいた、だマリアはガリラヤからイエスと一緒にやってきてるし、で兄弟もいるんですね。でこの兄弟は聖書にこの後出てくるんですけども、その初代教会で割と重要な役割を果たしたヤコブという人と、ユダ書という新約聖書にありますけども、これを書いたのがイエスの兄弟ユダと言われていてですね。で他にも兄弟たちと書いてあるから名前が載ってない。だからもしかするとイエス一家は全員イエスと一緒にエルサレムに来た可能性がある。11人の使徒と婦人たちとイエスの家族と、それから他の弟子たちもいたということは、まあ、この後でも分かるんですけれども、あの例えば例のエマオに逃げようとしたあのクレオパと友達ね、絶対いたと思いますよね、それからこの後あの11人になって1人減ったところを補うあのヨセフと マティアという人が出てくるんですけれども、この人たちも当然そこにいただろうし、あるいは後にあの執事に選ばれるステファノとかフィリポとかもいた可能性が高いですよね。そういうこの十二使徒以外のイエスの弟子たち、イエスのそばにいた人たちもいただろうし、それが120人、こういう人たちが、エルサレムにとどまった。ただただイエスの言葉に従って、でもこの人たちみんなバラバラですよ。復活のイエスに間違いなく合ってるけれども、性別も年齢も職業も身分もバラバラな120人、ただただイエスについてきたというだけの人たちが120人ここに集まったという。でこれが、まあ、最初の教会になる人たちなんですけれども、で集まってどうしてたかと、ね、集まってあの嫁話してたわけでも怖がってたわけじゃなくて、彼らは心を合わせていたと書いてあるんです。さっき心を合わせていた。実はこの心を合わせるっていう言葉は、まあ、今年お話をする中心である使徒言行録に10回出てくるんですね。で新約聖書の中では使徒言行録以外は1回しかないんです。だから使徒言行録の中でとても大切な言葉なんです。心を合わせていた。ホモスマドンという、まあ、ギリシャ語ですけれども、ホモっていうのは同一一緒っていう意味ですけれども、でスマドンというのは心とかね、あの、まあ、感情という意味なんですけれども、まあ、思いを一つにしてた。彼らはこの思いを一つにしていたと。で考えてみてください。イエス様と一緒にいるときに弟子たちよく喧嘩してたんですよ。誰が偉いかとかね、誰が右大臣になるかってよく喧嘩してたし、で決してなんかこうみんな心を一つにしてた感じはない。それぞれの思惑でイエスについてきた感じだから。でそれこそペトロなんか最後イエスを裏切っちゃうしね、みんな逃げちゃうし、なのにここで心が合わさってるんです。それはイエスがいなくなったからです。 いなくなったからもう心を合わせるしかなくなった。そして熱心に祈っていたと。熱心に祈っていたと訳されているのは、口語訳ではひたすら祈りをしていたとか、新教では祈りに専念していたと書いてあるんですけれども、この言語の意味はですね、絶えずずっとという意味なんですね。ずっと祈ってたと。だからオリーブ山から帰ってきて、このマルコの家の2階に集まって、とにかくみんな一生懸命一つになって祈ってたと。まあ、祈るしかないですよ、ある意味ね。祈るしかない、何もすることないわけですから。でそこでイエスが言われた、この約束されたもの、聖霊によるバプテスマを待ったんだと思います。それがどういうことかは分からないけれども、イエス様が言われたことを待ちましょうと言ってですね、みんな祈りながら、このその部屋にいたんだと思います。でもね、イエスと一緒にいた時はね、彼ら祈ってないんですよ。全然祈る必要ない、そこにイエス様いるから。何かあったらイエス様何とかしてくださいと言えば済むわけだから、祈る必要ないし、心を合わせる必要もないわけですよ。いなくなったから心を合わせて祈るしかなくなったんです。だこの辺にもうすでにこのイエスという人物が福音になっていくというところのプロセスが始まってるわけですね。まあ、この弟子たちが、弟子たちをはじめとしてね、120人の人たちが、2階屋に集まって、2階屋っていうのはその、さっきもありましたけど、上の階2階って言われていて、英語ではね、これアッパールームって呼ばれてね、特別な部屋と言われてますけれども、そこに集まってみんなで祈っていたと。でその後もう一つやってるんですね。ちょっと長いので読まないんですけども、使徒を選んでます。イスカリオテのユダが、イエスを裏切って、最後ね死んじゃっても自殺して、いるので、ペトロが立ち上がってですね、イエスが選ばれた12人を補わなきゃいけないと。実はそこにももう彼らがこのイエスが作られたこのグループというか仕組みというか、それを守ろうとすることがそこにあるわけですよね。まあ、別にもうイエス様いなくなったんだから十二使徒なんかどうでもいいと思えばそれでもいいわけだけども、彼らはそう思わなかった。ちゃんと十二人揃ってなきゃいけないと、そう思ったわけですね。そしてこのペトロはですね、この後、全部読みませんけれども、イスカリオテのユダの行為は旧約聖書に予言されてたっていうんですよ。そして次を選ぶことも旧約聖書に予言されてるっていうんですね。これは20節ですけれども、1章詩編にはこう書いてありますと、その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ。これはイスカリオテのユダがこの銀貨30枚で土地を買う、でもそれが墓になるっていう話ですけれども、またその務めは他の人に受けるが、他の人が引き受けるが良いと書いてある。これいずれも詩編の言葉ですけれども、つまりこのペトロはイスカリオテのユダのことや、あるいは新しい弟子を選ぶということを旧約聖書の言葉を引用して理解しようとしてるんです。でこんなことは前はやってないんですよ。なぜそういうことをするようになったかというと、実はイエスが復活した後ご自分のことについて旧約聖書から説明されてるんです。だからルカ福音書の24章の27節ですね、エマモの登場のところですけども、そしてモーセとすべての預言者から始めて、モーセとすべての預言者っていうのは旧約聖書のことです。モーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、この聖書っていうのは旧約聖書ですよ、新約聖書まだないんですからね。聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと書いてある。復活される前のイエスも旧約聖書のことを引用したり、旧約聖書のことをお話しされたり、あるいは律法をもっと昇華した形で語られたりはしてますけれども、死と復活について特にね、それは死んでよみがえるということがなかったらその説明する必要がないわけだから、死んでよみがえったことも含めて旧約聖書から説明された。弟子たち、私がこの世に来たのは、そしてこの世に行動し、この世に死に、この世によみがえったのは、あなたたちが持ってる旧約聖書に書いてある、持ってるわけじゃないけどね、彼らは手には持ってませんけれども、旧約聖書にちゃんと記されていることなんだよ。つまり自分は約束されたメシアなんだ。ただただ偶然やってきたんじゃない、 神様の永遠の計画の中で私はこの地上に来て、永遠の計画の中で十字架にかかり、永遠の計画の中でよみがえったんだということを弟子たちに旧約聖書を用いて説明している。でも弟子たちも旧約聖書を用いて説明されたら、なるほどと、ああただのナザレの大工と思ったら大間違いなんだなと、これは神様の計画の中にあったことなんだなということを納得しているわけですね。まあ、だから壮大な答え合わせをやってるわけです。でそのイエスから直接聞いたお話もあるし、でイエスがいなくなった後、彼らがおそらくこのニカイアで120人が集まってやってた作業、まあ、祈りは一生懸命祈ってたと思いますけども、一方で私の想像ですけど、彼らはあそういえばイエスはああ言われたよねとか、あイエスのあのことは旧約聖書にこう書いてあったよねとか、そういうこの旧約聖書と結び合わせる、そういう作業がね行われていったんだと思います。その中でペトロはこのイスカリオでのユダのことも詩編に書いてあるじゃないかと、あそういえばそうだねと。でもこの人たちすごいのは聖書持ってないんですよ。ですよね。彼らはシナゴグで聖書を朗読するのを聞いて暗記してた。すごい暗記力ですよ。やっぱりユダヤ人の暗記力すごいですよね。暗記してたから、ああエレミア書にああ書いてあったよねと、あそうだそうだあそこでああ書いてあったよねとか、あの辺じゃねえかとか、あの言葉あったじゃないか、そうだそうだって言ってですね、みんながそこでだから思いが一つになっていくのは多分そのプロセスもあったと思いますね。で旧約聖書から説明をする作業というのが行われて、で、もう一人のじゃあイスカリオテのユダの代わりを選ばなきゃいけないねっていうことになるわけですけども、その時にこれ21節20節にこう書いてあるんですね。ヨハネの洗礼の時からバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、つまりイエスの生涯をこのヨハネのバプテスマから天に上げられたその日までっていうこのくくりができてるんです。もうすでにいつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきですと。だから十二使徒以外にもイエスのその宣教の初期から昇天までずっと一緒に見た人が他にもたくさんいたということですね。でその人の中から選んだんですね。で、まあ、2人の候補が選び出されました。でそれがこの後で出てくるわけですけれども、でその、まあ、選ぶ時にですねこう言ってます。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちどちらをお選びになったか、これヨセフとマティアという二人の人なんですけども、お示しください、使徒としてのこの任務を継がせるためですって言ってですね祈って、二人のことでくじを引いた。するとマティアに当たったと。どんなくじだったですかね。小よりかなんか作ったんですよね。使徒って書いてある二人で同時にピャッて、おわしやマティアが当たって、でもこんなことで選んだかなといいのかなと思いますけども、まあでもここで彼らはまずね祈って、そしてでも神様が何を願ってらっしゃるかということをここで求めてるわけですね。でこんなこともイエス様と一緒にいるときはやってないんですよ。だから祈って決めるっていうようなこともでくじ引きは聖書的だとかあんま思わないでくださいよ皆さんね。くじで決めたものは全部正しいとか思わないでくださいね。たまたまこの時くじを引いたので、はい、これ今年は全部くじで決めようとか思わないでくださいね。そんな単純なものじゃないですから、はい、まあでも、まあ、この時にはくじを引いたというふうに書いてあるんですね。でマティアに当たって、マティアという人が12人目の使徒なんですけど、マティアの名前はこの後一切出てきません残念ながら、はい、せっかく当たったのにねこの時だけなんですけども。ということでね、このイエスが昇天された後の弟子たちの出来事ってこうやって一つ一つ見ていくと結構なかなかいろんなことが起こってるんですよ。でも私はまあ空白の10日間と言ってますけども、というのはイエスが天にお帰りになってからいわゆるこの聖霊のバプテスマが施される、聖霊が下る、いわゆるペンテコステの日までが大体10日なんですよね。このイエスが十字架にかかったのが水越の祭りで、収穫祭ってペンテコステが50日後なんですよ。だから40日一緒にいたから この残りの10日間、この残りの10日間は空白の10日間、イエスのいない。でこの二階屋にみんなで集まって一生懸命祈って、で、まあ、聖書のこと合わせもしながらですね、弟子も選んで使徒も選んでっていう、その10日間なわけですけども、この間に起こったことは何かというと、まずイエスの言葉に従ったということですね。そもそもエルサレムにとどまりなさいと言われたから、彼はエルサレムにとどまったんですよ。この間どうやって食べたのかなとかね、120人の炊き出しどうしたのかなとか、余計なことを考えますけども、まあ、でもこの後のその初代教会のことを見ると、集まった人たちがいろんなものを持ち合ってね、出し合って暮らしたと書いてあるんですけれども、でもイエスの言葉に従うっていうのは、イエスの復活に出会うまで、この時までそもそも弟子たちはないがしろにしてたんでしょう。イエスが言われたことなんか全然聞かなかったですよね。ペトロだってそうですからね。お前は私を裏切ると言って、いやいやそう、私は裏切りませんって裏切ってるわけですから。イエスが何と言われたかということに、一緒にいる時は全然なんていうか、まあ、大切にしなかったわけじゃないかもしれませんけど、あんまり重要視してないんですよね。いるからですよ、やっぱりイエスがいるから。いなくなったからは言葉なんですよ、やっぱり。でこれって、まあ、もちろんイエスについてもそうだけれども、このこれまでの歴史を見てもみんなそうなんですよね。いなくなってからその人の言葉って重みを増すんですけども、まあ、イエスの場合もそうであったということですね。それから心を一つにしていた。さっきも言ったようにね、以前は喧嘩ばっかりしてたんだけれども、イエスがいなくなったことによって彼らは心を一つにした。まあ一つにせざるを得ないですもうね。ガリラヤから出て、一方でやっぱりイエスが十字架で殺されたっていうことによって、イエスの弟子たち、イエスに従う者たちが命を狙われる危険性はまだあったと思いますよ。だから復活のイエスに会うまでは部屋に鍵かけてガタガタ震えてたわけだから、でもこの時はしてないんですよね。そして祈ってたんですね。イエスと一緒にあれ祈る必要はありませんでした。もうそこにイエスがいるからね。でもいなくなったらもう祈るしかない。心を一つにして祈る。そして旧約聖書によってイエスを理解する作業が始まるんですね。このイエスがいなくなったということによって、ガリラヤの右往の州がですね、こう劇的に変化してるんですよ。実に不思議、わずかの数日の間に彼らはもう作り変えられようとしてる。そしてこの後のペンテコステの日の出来事につながっていくわけですけれども、もうすでにね、このような形で神様は彼らを作り変えようとしていらっしゃるなと。まあイエスはそれだからこそ彼らの目の前からいなくなられたんだなということがわかるわけですね。でまさにこれってイエスの言葉に従うとか、心を一つにするとか、共に祈るとかですね、聖書に旧約聖書を調べるとかっていうのは、初代教会の原型、教会の原型ですよ。私たちがやってることですよ、これですよね。神様の言葉に従うことであるし、心を一つにすることであるし、集まって祈ることであるし、聖書によってイエスを理解するわけですから、そのことがもうここに始まっているということを私たちは見ることができるんですね。まあ、この120人の人たち、まあ、今日私は120人というねタイトルをつけたのは、私たちもまさにこの120人なんだということですね。みんなそれぞれ性別も年齢も違うけれども、でも私たちも今天におられるイエスを信じ、イエスの言葉に従ってここに集まってるわけです。だから心を一つにして祈らなきゃいけない。心を一つにして聖霊を待たなきゃいけない。その作業が私たちに今求められているということです。そうすることによって私たちは復活の証人になるんですね。このちょうどここは2階です。厳密に言うと3階ですけどね駐車場から言うと3階ですけど、まさにこの2階屋に私たちはアパルームに集まってですね、心を合わせて祈っていくと、そこに神の技が起こる。それを信じて、祈っていきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、目の前でイエスが天に帰られた後、弟子たちはイエスの言葉に従いました。 ガリラヤに帰ることなくエルサレムにとどまり、大きな不安があったことでしょうけれども、心を一つにして祈り、あなたからの約束を待ちました。もうすでに彼らのうちに大きな変化が起こり、またこれから先に進んでいくための教会の原型が生まれている、そのことを見ます。本当に神様、あなたのなさることは不思議なことです。彼らはそれを意識していなかったと思うけれども、でもあなたがそれをすでに計画しておられたことを思います。今私たちもこの2階に集まり、心と一つにしてあなたを求め祈ります。どうぞ私たちを復活の証人としてください。そして聖霊が私たち一人一人に下ってくださって、まさに水のバプテスマは私たちの悔い改めのバプテスマであるように、聖霊のバプテスマによって私たちを悔い改めさせ、新しい方向へとあなたが導いてくださいますように、私たちはそのことを心らせてお祈りいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。